皆さんこんにちは。今日は2023年7月の8日土曜日、日本時間お昼12時22分から収録を開始しております。ミョンファです。
吉田です。
アジジです。皆さん2本目の録音でございます。おはようございます、こんにちは、こんばんは。収録から2時間ほど過ぎておりまして、そろそろ疲労の色を見せておりますクイアネ新業メンバーでございますが、はい、編集したら40分ぐらいなんですけどね、その前と前後ですごいね、ここで流せないような話をしたりなんかして、
うわーってこう
じゃあ今日はと皆さんもご存知の通りプライド週間でしたが、とプライドに吉田くんが参加したのかな、カナダで、はい、そのお話をちょっと聞こうと思います。
はい、北米だと、まあ、アメリカとかカナダだと、あの6月が丸々1ヶ月プライドマンスっていう風に呼ばれてて、で、まあ、なんかいろんなイベントとかやったりするんです。で、私がいるトロントは、6月の一番最後の週末の金土日になんかこうバーっていろんなでっかいイベントが集まってて、で金曜日がトランスマーチで、土曜日が大工マーチで、日曜日にあのメインのプライドパレードっていうのがあって、で私はそのメインのパレードに、日本のお友達と一緒に行ってきたんです。あの美穂さんとも共通の友達なんですけど、
うん、
で、まあ、私は、今年が2年目で、その友達は今回行くの初めてで、で、まあ、ほぼ、最初から最後まで全部パレードを見て、でむちゃくちゃ長いんですよね日本だと、東京で5月ですよね、あのゴールデンウィークの最終日とかに、プライドパレードやってて、まあ、私も何回も参加してますけど、まあ、あれも結構規模でかいですけど、トロントのやつはもうなんか本当に巨大 なんか街を挙げてのイベントっていう感じで、で、まあ、ゲイタウンからあのスタートして、4通りっていう4ストリートっていうなんかメインの通りをこうずっとあの降りていくんですけど、もうなんかねその沿道がこうブワー人で埋まって、でなんかこう普通に何だろう、その歩道を、歩道でいいんでしたっけ、歩道からあのパレード見ようと思ってもなんかもうその人垣ができてて覗けないぐらいの感じなんです。でなんか大体みんななんだろう、こう建物のあのなんか窓枠、わかります？なんか窓枠のあのちょっとしたスペースにこうなんかよじ登ったりとか、なんかちょっとでもこう高いところに登ってみようとする感じなんで、なんかねすごいすごい光景、なかなかすごい光景なんですけど、でまあなんかまあすごい面白いし、いろんな格好した人とかいろんな主張してる人がいて、まあ見てて面白いんですけど、なんか去年にも増してちょっと企業がすごく増えてて、トロントのパレードも結構そのパレードごとによってなんか運営の仕方が違ってて、そのトランスマーチとかはなんか結構草の根っぽい感じなんです。なんでなんか誰でも参加して OK だし、なんか途中参加途中抜け OK みたいな緩い感じ、
うん、
で、まあ、特になんかグループとかにも分かれてないんですけど、うん、そのメインのプライドパレードの方はもうなんかもうガチガチにこうなんつうかこう管理されてて、基本その団体ごとのエントリーなんですよ。だからなんか個人でこう旗振ってわーって参加するできる感じではないんですよね。で、まあ、だからその一個一個の団体のことをフロートってでもあれかな、日本の言い方なのかな、まあ、なんかその日本のパレードだとなんかフロートって言ったりするんですけど、まあ、なんかそのフロートごとにこう分かれてて、で今年はその企業のフロートがめちゃくちゃ多かったんです。なんかマイクロソフトとか、あと、まあ、なんかそのなんか IT 企業、有名な IT 企業みんな来てたし、あとカナダのその通信会社、日本でいうなんか au とかドコモとか楽天みたいなのも全部来てたし、あと銀行もいっぱい来てたし、あとコンドームのメーカーとか、あとダイソン、あのこの掃除機のメーカーも
来てたり
とか、
はいはいはい、
なんかまああとギャップとかそのファッションメーカーも来てたし、なんかねそのとにかく企業の 仕事の割合がすごく増えてて、なんかそれはすごいもやっとしましたね。まあ単純にやっぱ見ててあんまり楽しくないです、企業の仕事って。それはなんかね、あの分かるんですよ、こう遠くからあの来るのを見ると、あなんかあの団体小綺麗だなって思ってるのは大体企業フロートっていうことが多くて、まあ、やっぱお金持ってるから、大体そのまずサウンドトラックを持ってますよね。サウンドトラックでガンガンこう音楽流しながら、まあ、上にこう DJ が乗っててこうプレイしてて、でまあなんか多分その雇われ なのかな、あのドラッグクイーンさんとかなんかモデルさんとかがこう、うん、あのこうやってあのパフォーマンスとかしてたりとかして、でその後にあの、まあ、社員の人たちがなんかこうお揃いのこう T シャツとかなんかバッジとか、うん、なんかお揃いのこういうプラカードみたいに持ってたりとか、なんかもうすごいこうね、あのなんていうんですか、なんか金星が取れてるっていうのかななんかその破綻がない感じなんです、言ったら。まあそれはまあそうだろうなって思うんですよ。やっぱまあ企業もそのブランディングっていうものをね意識してるわけだから。ただなんかなんかブランディングを見せられてる感じはつまんねえなっていうか、で去年はそんなことなかったんですけど、今年はその沿道とそのパレードの間を全部なんかフェンスで仕切っちゃってて、中に入れないようになってたんです。で去年はなんかあのところどころそのフェンスがないとこもあったりしたんですけど、だからなんか本当にその手の自分沿道からは手の届かないところで行われているなんか企業のそのなんだ広告ショーみたいなあの側面が結構あって、いやもちろんその合間合間になんかいろんなコミュニティ団体とかちっちゃい団体とかも来てて、でそれの人たちはすごい良かったんですけど、なんかねでも全体のトーンとしてはやっぱ企業が勝ってましたね今年は。それがすごく残念だったかな。なんか私はそのプライドに行くのはまあそのなんかエンパワーされたいっていうか元気もらいたいっていう気持ちと、あとやっぱなんかコミュニティを感じたくて行くんですよね、なんか自分たちの仲間みたいな。でもなんかまあちょっとトロントのプライドが大きくなりすぎてるし、しかもなんかそのコミュニティの団体よりもその企業の割合が多いとなんかちょっと薄められちゃってる感じがして、そのコミュニティ感がなんかあんまりあちょっと思ってたのと違うなと思いながら、うん、まあまあそれでもあの4時間ぐらい一生懸命見てましたけど、うん、でなんか一番その一緒に行った友達とも良かったねって言い合ったのが、多分行政 あのどっかの団体だったんですけど、なんかプラカードにどこどこかどこどこかみたいな感じでその人たちが多分働いてはる部署のなんか名前を書いてて、なんかその水道と なんか建設と なんか生活安全と なんかね、それはすごいいいメッセージだなと思いましたね。なんかすごい生活になんか関係があることだし、なんかそういうあこの窓口一個一個がフレンドリーなんだって思うとなんかちょっと嬉しいじゃないですか。だからなんかまあそういうのもある一方で、でもなんか全体としてはちょっと企業のショーになっちゃってるなっていう感じがしたっていう報告でした。
それさ ずっと前にさお話ししたジェントリフィケーションの話 したじゃないですか、吉田くんが。
ジェントリフィケーション、うんうんうん、
そこを開発するために企業が入ってきてみたいな、うんうんうん、あのそういうところにもそういう企業が入ってきて、
うん、あそのゲイタウンとかにもってことですよね。
そうそうそう、うんうん、ゲイタウンとかに。それで iPhone の広告とかがさ、
あそうそうそう、バーンっ
ての写真見せてくれたよね。
見てたことありましたね、
うん、すごい誰もいないのに iPhone の広告がバーンってそこのビルじゃないけど家みたいなところに掲げられてて、でもそのゲイタウンなんですみたいな、そういうのになんかちょっと利用されてる気がしますみたいな、
うんうん、そうあれは確かなんかコロナがまだ収束してない時で、で、まあ、しかも冬だったってこともあってほとんどその人通りがない中で、ね、なんか iPhone の広告だけが寒々とそう立ってたっていう写真
なんかそれとも 似た感覚なのかな。
うん、ちょっとそれと似た感覚でしたね。なんか人よりもイメージとかブランドがなんかその優先されちゃっている感じがしたかな。あとなんかその、まあ、パレードとは別でこうゲイタウン の, そのメインの通りにいろんなこう団体がブースを出してて、なんかそのブースも結構その企業のブースが多くって、
うん、
なんか無料 の, そのサンプルと か, なんか化粧品と か, なんか整髪料とかを配ってたりとかして、でなんか友達がなんかその別のカナダ人の友達がとばったり会って、でなんか紙袋2つ下げてたんです。でなんか どっちもなんかいろんなそのサンプルのプロダクトでこうぎっしり詰まってて、でこれどうしたのって言ったら、今日なんか全部のブース回ってもらってきたみたいな、なんかなんかそういう感じなんですよね今。まあ東京も相当そうなってきていますけど、
うんうん、
私の知る限り、
うん、そうやって聞くね、うん、だからその当事者の人らがちょっとなんか変だから、本当やったらそのほんまにそういうコミュニティを作ってきた、自分たちでコミュニティ作ってきた当事者団体がもっとメインのところにたくさんブースを出した方がいいのに、Google とか、AU とかソフトバンクとかみたいなのがメイン の, あのところにすごい広い、一番見やすいところにボーンってあって、
そうなんだ、
ちょっと端っこに当事者団体が追いやられて、なんなんこれみたいなことを友達からは聞いたことがある。
世界的な現象なんでしょうね多分、うん、なんかそのパレードでも、うん
ね、
パレードでもそのなんかちっちゃい団体ももちろん参加してて、なんか4人とかなんか5、6人とかで、でもなんかそういう人たちがその企業のフロートと企業のフロートの間に挟まれちゃうと目立たないんですよね、やっぱなんかその企業の方はもうバーンバーンみたいな音楽ガンガン流してもう踊ってる人いて、でなんか観客もフーみたいな感じなんですけど、でもなんかその少人数の人たちはやっぱそこまで派手なことはできないから、プラカードを持ってるだけとかで、でなんかもうみんなそのスルーしちゃうっていうか、なんか気づかない間にもう次の企業フロートに目が移ってるみたいな感じになってて、なんだこれみたいな思ったかな。
なあ本当に
うん
なね、なんて言うたらいいやろな、ほんまに。
いや本当ダメのプライドやねんって
大きくなることはいいことだけど、
そうそうそう、
それによってね、一番最初の本髄の意味がなされなかったら意味がないからね。
そう、
まあ、企業が入ることは私は悪くはないと思うけど、ちょっとそれだけになってね、それが目立ちすぎるとね。
そうだから、その企業がさ、うん、LGBTQ フレンドリーなのはいいけれども、うん、それを使ってなんかやっぱ広告みたいな感じの方が大きい。だから フレンドリーになってなる世の中をもっと目指しましょうねっていうよりは、やっぱりその宣伝でしょ、そこに私らはフレンドリーですよ、
うん、
だからつこてねみたいな宣伝の方の効果の方が大きいっていう風に思ってるから、うん、意味が逆転してしま、逆転中かなんかこうひっくり返ってる感じはちょっとするよね、うん、なんかね、うん、権利をちゃんとこのなんていうの、大事にする企業があってしかるべきしやし、それはもっと応援しなあかんのは当たり前やねんけど、やっぱりそれやったらなんて言ったらいいのかな、部をわきまえてみたいな言い方、ちょっとひどい言い方かもしれんけど、
その通りです、うん、その通りだと思っていて、うん、なんか、
うん、
恥じらいを持ってくれっていう、
本当や本当や、ほんまに
気持ちがあるかな。
恥じらいっていう言葉って英語である？
ん、
恥じらいって言葉って英語にある？
恥じらいは、まあ、モデスティ、謙虚さっていう意味の言葉はありますね。それが一番近いかな。ちょっとまあ、ニュアンスがこう完全に救えてるわけじゃないですけど。なんかだからちょっと、その恥じらいがない感じがしたかな。なんかしかもね、そのやっぱ物がとにかく溢れてる感じがちょっと嫌だったかな。なんかそのパレードを歩きながらも、そのなんか企業の人たちがなんかこうそういう会社が作るグッズってなんて言うんでしたっけ、なんか日本語で言い方ありませんでしたっけ、
反則品？
あ、反則品？
反則品じゃなくて、
反則品とかをもうなんか配、めっちゃ配るんですよ。なんかタオルとかチワとか、なん かホイッスル笛とかで、まあ別にいいんだけど、まあ、みんなでそのレインボーのデザインがこうしてあって、で、まあ、配ったりその観客の方にこう投げて誰かがなんかこう受け取ってわーってなったりとか、なんかねそのとにかくものっていう感じ、ものが溢れている、でもなんかものはいいけど心はどこに行ったみたいな感じがすごいしたかな。
まあメインブースは受け、あの明け渡した方がいいよね、その人たちはほんまに。あのレインボープライドを主催している団体があって、日本みたいにあって、でそのそこにやっぱりみんなが参加するんでしょ、
と思います。
やっぱりだからそこもやっぱり企業が参加してくれることで寄付とかが増えると、その分その大きく開催できるから、それでありがたくってみたいな、そういうなんちゅうの、そのほんまもやもやあのなんて言うたらええかわからんみたいな、そういうあの構造もちょっとあるやんね、あるんやろね、多分ね。
思いますね。まあ確かにそれですごい規模大きくやれてるし、なんかまあそのパレードだけじゃないんですよね、結局いろんなプログラムをやっていて、なんかその人種とか民族コミュニティごとのちょっとこうステージがあったりとかで、そういうのの経費は多分やっぱ企業からの献金で賄ってるでしょうから、まあ企業がいることでできてることはめっちゃたくさんあると思うんですけど、でもなんかね
ほんまにどうしたらいいんやろねこれね、ほんま、まあさっき言った恥じらいやわ、恥じらい。
まあちょっと宣伝したくなる気持ちもうちょい抑えてくんないかなみたいな。
そうだね、宣伝したいからあの支援金とか出してるだろうし、サポートとかもしてるから、何が悪いのみたいな感じなんだろうね多分ね。
そうそうそう、
だってやること俺たちやってるもんみたいな。3人ともね眉間にしわを寄せるだろうって今言ってますがいやこれさ本当に難しい問題点っていうか、お前が難しいとか言うなって感じだけど、難しいから私はちょっとうまく説明ができないけどさ、なんかうちの会社はグッズを作ってるんですよ、その本当に販促品とかね、販促品とかを作ってて、あのお仕事をその自治体からもらってくるんです。で、自治体でグッズが足りないんでグッズ作ってくださいみたいな、うちの自治体はいっぱいグッズを売りたいんですけどみたいな感じで、それで作ってですね、で本当に物物物って感じなの、で私はできるだけ物がいらないって思ってる派だからなんかすごい本当におえってなっちゃうんです。でだけどそれに加担してるじゃないですか、加担してるし、その上の理事の人が、自分が服のデザインをしてたんだけど、服のデザインをずっとしてたら結局のところいらない服がたくさん出てくるじゃん、ホームショッピングとかでも売ってたんだって。だけどこれ私何十年もしてて何の意味があるんだろうって思ってやめたのね、デザイナーを。で今半年に作ってんじゃん私意味あんのって思っちゃうの、ちょっと。それをなんかすごくなんか高貴な感じで言うんだけど、で今はもっと自分がやりたい仕事をやってるみたいな、やりたい仕事をやってるだけで結局のところ物めっちゃ作ってんじゃんみたいな。だから結局のところお金をもらうためにはその社会システムから抜けられないんだよね。服が反則品になっただけで、でなんか根本的な部分を変えてないくて、もっと自分がやりたいことにフォーカシングできてますっていう理由でただの服をあの何反則品 の何ピンズとかに変えただけなのね。やっぱり抜けられないんだな、この社会システムは、お金をもらうためにはって思っちゃうの。だからそういう話を聞くと、あやっぱりなんかすごい大きなムーブメントになって素晴らしいことじゃん。でもっともっと大きくなればいいと思うんだけど、大きくなればなるほどやっぱお金が集まってくる、そういう企業とかに食い物にされちゃうなとはちょっと思っちゃうよね。
なんかやっぱそのプライドはなんていうのかな、企業のそういうお金儲けの論理じゃなくて なんかやっぱコミュニティの通りで動いててほしいなって私は思うんですよね。なんかコミュニティの通りっていうのは、なんかちょっとあんまりうまく説明はできないけど、なんか、ちょっと別の例で言うと、今週末に、アフロフェスっていうイベントがあるんです。で、それはその黒人の人たちが、まあ、自分のこう文化を、まあ、エンジョイするっていう、まあ、それもすごいでっかいお祭りで、まあ、3日間にわたって開催されるんです。で、この間、おととい友達とお茶した時に、そういえば今週末アフロフェスあるけど行くって聞いたんですよ。で、まあ、彼はその黒人のミックスの子なんで、でそしたらなんかすごい微妙な顔されて、あーアフロフェスねーみたいな、で何その反応はって聞いたら、なんかその子はパフォーマーなんです。で彼自身はそのアフロフェスに出演したことはないんだけど、なんか別のパフォーマーのお友達が出たことがあって、それのなんか応援っていうか、まあ聞きに行ったんですって。そしたらなんか、まあ観客のノリがあんまり良くなくって、でなんかこう最後の方はもういいよもうなんか次の人呼んでみたいな感じで、ちょっとブーイングみたいなのがこう起きちゃって、司会の人もいさめるっていうよりかは、なんか今のパフォーマンスどうだった、ぶっちゃけどうだったみたいな感じで、で観客がこうブーみたいな、でこうなんか観客を煽るみたいな感じだったらしくて、まあ、だからすごい見ててすごい不愉快だったらしいんです。で、まあ、っていう経験があって、まあ、ちょっとアフロフェスはあんま行きたくないんだよねって言ってて、あそんなことあったんだみたいな。で、まあ、だからなんか、まあ、そのアフロフェスもやっぱコミュニティイベントなんです。そのなんか商業イベントっていうよりかは、別に入場料とかも取らないし全部無料だし、でもなんかそういうところで、でまあ、演者も来てる人たちも、まあ、同じアイデンティティを共有してるんだけど、でもなんかそういうなんだろうな振る舞いも一方であるっていうところで、なんか、まあ、商業イベントだったらなんかね、その例えばなんか音楽フェスとかに行って舞台に上がってるこう歌詞とかが、まあ、ちょっとしょぼいね、演奏したら、まあ、ブーイングの一つや二つ起きるのはそれは分かるし、やっぱそれは、まあ、ある程度こう競争のある業界だと思うからしょうがないと思うんですけど、でもなんかそのアフロフェスとか、まあ、プライドもそうですけど、なんかそういうコミュニティイベントになんかね、そういう競争とかお金儲けみたいなものを持ち込むのは良くないなって私は思っていて、なんかやっぱお互いをこう肯定する場であってほしいんですけど、
ほんまやね、
なんかそういう空気がちょっとプライドからあんまり感じられなかったかな。なんかみんな客として来てる感じというか、当事者としてっていうよりかは、
見に来てるって感じ、
そこが根幹なのかもしれない。なんかまあでも言うて私もそうかもな、なんかさっきから人のことを批判してばっかりですけど、私も何か積極的にじゃあそのプライドになんか絡めて何かね活動しようとかっていうわけでもなく、ただまあ見に行っちゃったんで、まあ、私自身もそういう振る舞いをしちゃってるんですけど、でもなんか全体的にちょっとみんな客みたいな感じで、もコミュニティイベントっていうのは、まあ客、まあ、もちろん客として行くけれども、でも客でもあり当事者でもありみたいなねとこがあるじゃないですか。多分
かその塀を作ったのはなんでなんやろね。まあブースのでかさとか地位の問題もまああるっちゃあるけど、吉田さん言わはるみたいに当事者イベントにするためには、そのさっきのきちっとしたブースごとの、言うたらオリンピックの入場みたいな、そういうきちっとしたそういうんじゃなくって、ダーッと入り乱れて途中で参加してもいいし、途中で抜けてもいいし、どこにこれが良さそうと思ったらどこにでも自由に参加できるっていう、それが一番いいと思うんだけど、それするためには塀がない方がいいやんか。なんで今回塀ができたんやろね。それ危険な行為があったとか、なんかそんなのかな、
ちょっと理由は分かんないですけど、まあ基本的にはでもやっぱその つつがなく進行するためだとは思いますね。やっぱその人数もめちゃめちゃ多いから、なんかこう途中で誰かが入ってきたりすると、そこでこうちょっとね、なんか混雑が生まれてスムーズに進んでいかなかったりとかすると思うので、まあ、そういうことを避けるためっていうのが多分一個あると思うし、まあ、あとはその車椅子とかを使って、車椅子とかで参加しているあの人もいてはったんで、もしかしたらまあそういう人たちの安全をおもんばかってっていうのもあるかもしれないですね。やっぱその人がね、あのこうどんどん入ってきたらちょっとあのこう道が確保できなくて危ないと思いますし、
うんうんうん、
とかっていうのは分かるんですけど、でもやっぱ混ざりてえな、一緒に歩きてえなっていうね感じですよね。そうじゃないとやっぱこっちはただの観客でしかいられないから、うんうん、そうじゃなかったらエントリーするしかないけど、でもそのエントリーもやっぱ団体ごとだし、
韓国のもこの間あれでしょ、あのプライドパレードっていうかそういうのがあったんでしょ、韓国っていうかソウルもプライドパレードがあって、私この間話がちょっとずれちゃうけど、あのソウルのプライドパレードはもうやっぱりあのキリスト教の人たち の保守の人たちの反対がすごいあって、今でもちょっと何て言うの、あの妨害みたいな行為があるから、それをちょっとちゃんとこう守るっていうか先導するために、一番最初にバイク部隊っていうのがあって、女の子らが、女性がバイクに乗って一番最初のそのなんていうの先導するっていう写真を見て、それ超かっこよくって、
かっこよさそう、梅雨払い的な感じですね。
そうだから妨害みたいなのがしんどいことがまああるっちゃあるんだけども、でもそれをもっとこうなんかポジティブに、違う仕掛けとかも当事者の中からできてて、あいいなというふうに見て思ってたんやけど、トロントではそういう妨害みたいな、そんなんはないん？
あ、そうそう、なんか一緒に行った友達ともその話になって、なんかトロントとかって妨害ないんですかって聞かれて、でも私の知る限りではないんです。でそれ多分やっぱ規模がすごく大きくって、でやっぱもうみんなそのなんだろう、言ったら荒いっていうか、みんなそのなんていうのこう味方だから、なんかただ仮にそういう妨害をしようとする人たちが来ても、もう多分タコ殴りってその暴力は良くないですけど、多分バーってもう、あの周りからこうやじられて速攻で追い払われると思うんです。だからそういうなんか意味での安全安心感っていうのはあるんですよね、トロントは。
うん、
でだから、まあ、そのプライドのパレードを見た後に、あの夜は、パートナーと一緒に回ってたんですけど、でなんかその普段別に手とかつながないんですけど、そのそういうなんかなんていうのかな、こう巨大なこうバブルの中にいるみたいな安心感があるから、まあ、だから普通にそこではこう手つないで歩けたりとか、だからそれはすごいあのいい側面ではありますけどね。その規模がでかいことによって安心感が生まれるっていうのは、うん、そんな感じでしたね。まあモヤモヤしたり、あの元気になったり。
まあね、大きくなればなるほどなんかね、ムーブメントとは違うものが入ってきたとしても、それは良いとしないといけないのかなっていう。
うーん、
そうだな。だけどそれがなんかお金が結構、お金っていうのが人間にとってすっごいなかったらあかんし、この現代社会ではお金っていうのがめちゃめちゃ魅力的でもあるし、すごい力持ってるから、やっぱり金持ってるところがどうしてもそのなんちゅうたらいいのかな、それを逆転してしまうっていうか、飲み込んでしまう構造はほんまに多分LGBTQ のこのプライドパレードだけじゃなくって、いろんなところに多分ありそうやね、うん、こういう問題ってなんかね。
なるほどね。あとはさ、さっき吉田くんが言ってた、そのお客さんになっちゃってる人たちが多く見受けられた、
うんうん、
って言ってたかな、うん、っていう、そのただ見に来る人じゃなくて見に来る人たち、
うん
が多かったっていう話をしてたけど、じゃあそれをさ、コミットさせるなんかシステムとかってどうしたらコミットさせられるのかな。それがなんかどんなことにおいてもそれが一番難しいじゃん。その人を傍観者にしないでコミットさせるっていうのが難しいっていうか大切だと思うけど、どうそこではどうしたりするのがなんか理想だなっていうふ
う
に参加して思った。
まあそのパレードに関して言うと、やっぱその柵はね ない方がいいなって思ったかな。やっぱ物理的にすごい隔てられてるし、視覚的にもなんかね、こうかっきり分かれちゃってたんで、もうなんかパレードとその観客みたいな。で、あの東京だとそんなことなくって、あの普通に飛び入り参加もできるし、まあ、一応その不良男ってのに分かれてますし、結構そのなんだろう、あの警備員さんとかが誘導してたりするんですけど、でもまあ飛び入りも途中抜けもできるし、あと私すごい好きなのが、あのゴールがだいたい代々木公園なんですけど、うんうん、あのゴール付近にこう人がこうその先にパレードを歩き終えた人がこうずらーって並んでて、こうハイタッチをしてくれるんですよ。お疲れお疲れっつって。でなんかそれは私あの東京のパレードの名物だと思ってて、最初初めてそれやった時本当になんか感動したんですよね。なんかこんなになんか肯定されるんやみたいな、街中でみたいな、そのハイタッチはすごい、あコミュニティ全然知らん人たちやけどコミュニティにいるなっていう感覚が持てたんですけど、なんかそういうちょっとなんかなんていうんですか、コミット感がもうトロントプライドからはなくなっちゃってたかな。
なるほどね。
そうですね、まあだからそう、ね、なんか空間の作り方とか人の流し方とかでなんか変えられることはあるとは思います。あとはまあもうその思い切って何でしょう、その規模を縮小しちゃうとかね、もう企業からのエントリーはちょっとできなくするとか、
お金だけくれみたいな、
うん、いやまあもちろんその企業の中にも中にあの当事者団体があったりとかするから、そういう人たちは全然ね、あのさ、そうやね、参加できた方がいいんですけど、うん、
それもやっぱり同じ大きさにしたらいいと思うよ、マジで。同じ大きさの、その資本を出してるその、うん、資本力のね、資本力でブースを大きくするとかじゃなくって、うん、その例えば Google の中の当事者団体だったら同じように、本屋さんとして出してるあのブースと同じ大きさで隣同士になるとかだったら全然いいと思うし、うんうん、そうですね、ね、うん、
あとなんか例えばそのフロートとかも一旦そのなんか集まったこうドネーションをあのプールして、でそれを各参加団体にこう均等にあの分けて、でそれをその人たちが自由に使えるようにしたりすると、そのなんか凸凹感も結構埋まるんじゃないかな。
ほんとほんと、
なるほどね。
まあ、あともうなんかプラカード印刷プラカードは禁止にするとか、全部手書きで来いみたいな。それやったらね、めっちゃ良くなると思うんですよね。斬新。私手書きのプラカードめっちゃ好きなんで。
そうそう。
斬新。そういう小さいところからだよね。
うん、いやそうそう思いますね。うん。
手書きのプラカードいいよね、
うん、なんか企業のロゴも全部手書きで書いてくださいみたいな、
うん、手書きでそれ面白いかも、それ面白い
かも、いいんじゃない。だからなんかブースの大きさとか言ったけど、まあ、それは出してる金額とかもあっていろいろなしがらみがあると思うから、まずは全部手書きにしてください、ね、うん、全部手書きでお願いしますみたいな、なんか
変わると思うん
ですよね。違うかも、
うん、うま
い
な。
いやとにかく私あのやっぱなんか整然としたものを全然好きじゃないんで、なんかぐちゃぐちゃになってほしい。
すごいいいやん。
あとお揃いのシャツ禁止なみたいな。
あ、手縫いならいいよみたいな。
ん？
じゃなければ書いたらいいよ。手縫いまたは書いたらいいよみたいな。
手縫いまたは手書きシャツ着てこい。
手書きシャツ同じやつ、それだったらいいよみたいな。
とかね、でしたらなんかもっとなんかビジュアル的には面白くなると思うんですよね。
これどっかに投稿とかできないの？
投稿？
いやこれプライドカナダの実行委員会の人はこれ聞いてないの？
いやわかんないですよ。なんかリサーチとして聞いてるかもしれないですよ。
確かにうちらプライドの習慣の時一番上に上がってくるから、ね、そうそう、一応フィーチャーされたから、クリアに診療ポッドキャスト一番上に上がって聞いてるかもしれないよ ね、
名前に、
おー、うん、クリアーっつって聞いてるかもしれないよね。
もし聞いてたら採用してください。いやなんかね、その本当に綺麗なんです企業のフロートが。もう何回も言っちゃいますけど、なんか レインボーカラーの、 あの風船をで作ったなんかこうタワー状のなんて言ったらいいのかな、なんかものとかあって、なんて言うんですか、まあなんかこう、まあ、風船を重ねたこう なんか棒みたいな感じなんですけど、でそれがその一番下の段がなんか赤、次の段が黄色、次の段が紫みたいな感じで、なんかすごいもう綺麗に作ってあるんですよ。なんかもうそういうの見るともうめっちゃもう気持ちが萎えまくって。
まあ
そうやな。
じゃあこれをお聞きのカナダ関連の世界各地のプライドの実行委員会で日本は聞いてるかもしれないよね。
あ、確かに
日本の
実行委員会、
あの手書きどうですか、
手書きどうですか、ちょっと今日本どうなってるか分かんないですけど、手書き義務化どうですか、
手書きどうですか。いや、うん、韓国は性、うんね、宗教的な弾圧じゃないけどすごすぎて、多分そんなところに手が回らないと思
う。
まず宗教的なところで勝つのに頑張ってくださいって感じだけど、うん、頑張りましょうって感じだけど、もうなんかプライドがあったらその周りがもうバリケードみたいにそのカトリックの人たち囲まれてるから、
なんかそれが逆になったらいいですよね。なんかそのプライドパレードがそのなんか味方の人たちによってバリケードみたいに囲われてて、で妨害する人たちが入ってこれないっていう風になったらいいですよね。それぐらいのこう規模感
に入ってこれないようにはなってるけど、その外がプライドはプライドでもうしっかり誰も入ってこれない、ちゃんとして、誰も入ってこれないっていうかちゃんとしてるけど、そのも
っとでっかい、あ、今そうなってるってことか、
要塞みたい、そうそうなってて、その外に警察みたいな、そういうなんか危ないことが起きないようにみたいな感じです。一番外側に警察がいて、もうなんかその時は同僚は大混雑みたいな。
トロントのパレードは結構キリスト教の団体も参加してました。
すごい。
でそのキリスト教の中のホモフォビアとかトランスフォビアとかに反対するメッセージを掲げてて、うん、すごい良かったですね。
すごい。いや、そう、そんなこともできない、
うん、
すごい、ね、
うん、
カナダさすが進んでんね、
うん、
びっくりしちゃった今。まあな、皆さんそんなこんなでいかがだったでしょうか、吉田くんのリポートと、あとは手書きの提案手書きでいきましょうの提案、いかがでしょうか。え、すごいいいと思う、
ね、
手書き、
うん、
うちらそういう商売するこれも結局お金もらって商売になっちゃうからダメダメダメダメ、
結局商売
ダメダメダメ、それでうちらすごいでっかい企業になって、
そういう商売ってコンサルってことですか、アイデアを、
じゃあうちら書くの、
あ、そっち、手書き手書き
手書きを書くの、
手書き発注アーティスト、
あ、いや、いいんじゃないですか、
うん、発注受けて手書き
プラカアーティストやな。
そう、あの、そういうワークショップやってるアーティストさんもいますよね。
あー、うん、いいね。
アーティストとか、あるいはそのコミュニティ団体とかでみんなで集まってプラカード作ろうっていう取り組みやってるとことかもあるし、
うん、プリンターで出すよりもうちらの方気持ちこもってるから、
うん、
伝えられますよ、うんうん、いかがでしょうか企業さん
韓国、日本、来年のカナダとそれぞれあの社員がおりますので
、はい、こちら代理店にしていただきつつ、はい、こちらに発注いただければと思います、よろしくお願いします、よろしく
お願いします
とか言って、っていうか、そうしたらなんか吉田くんがまたそういうことをなんか発注とかじゃなくてやっぱり企業で手書きで書いてもらいたいんだよなみたいなのはなんない、大丈夫、それ発注しても大丈夫なの、手書きであれば大丈夫なの、発注しても、
いや、手書きであればじゃないですね、やっぱ、うん、手書きだからいいってわけじゃなくてお前が書けっていう感じかな、
うんうんうんうん、
お前がどう思ってるのかを書けっていう感じかな、
そうそう、
なんか、
うん、だ
からなんかその企業が決めたなんかキャッチフレーズとかではなく、
そうだそうだ、うん、
そうだよ、
いや、なんかそうしないとやっぱ力つかないと と思うんですよね。なんか
確かに
やっぱ自分一人一人が何でしょう、表現する力をつけないといざっていう時に戦えないと思うから、うん、
うん、素晴らしい。なんかこういう時ことそさ、この前吉田くんが言っていた苦労しなきゃいけない論、
うん、おう、あストイックの強制
あったじゃん。なんか何でも苦労しようとしちゃうんですよねみたいな。だけどここはあ、そうそう、ストイックの強制だけど、ここはストイックな方が多分力がつくって知りたいここはプリンターで出さないで、ここは苦労 しないと力がつかないっていう、うんうんうん、あと考えないだろうし、うん、プリンターで出ちゃうと考えないよね、やっぱりね、うんうんうん、そうするとやっぱりイエーイっていう時のイエーイにも力がこもらない
よね、うんうん、そう思います。本当にやっぱなんかそのトロントのパレード、まあ私もちょっとそんなにちゃんと調べたわけじゃないんで正確かどうか分かんないですけど、もともとは1981年かなんかにあのバスハウス襲撃事件っていうのが起きたんです。でそれはその芸男性が、うん、あのまあ、集ってそのセックスの相手をこう探す、バスハウスに警察がそのなんかこう襲撃をかけて、でその場でもなんか何十人も逮捕してっていう事件が起きて、でそれに対してコミュニティがなんかもうそんな完全に合意でみんなそこに来てて、別に誰に迷惑かけてるわけでもないのに、なんかそんなずかずかと入ってきて、しかもそのそこにいる人たちのプライバシーを暴露するようなことをするのは何事だっつって、もうめちゃめちゃ大規模な抗議行動があの沸き起こって、でそこのその時のそのプロテストの抗議の更新がトロントプライドの走りだっていう風に言われてるんです。まあ、だから発端はそこなんですよね。だからでそこにはやっぱそのなんか悔しさとかその虐げられてきたことの怒りとかっていうのがあるわけじゃないですか。でやっぱそれにまあもうそこからなんだ40年近く40年以上経ってるわけですけど、やっぱそこへのなんか想像力とかなんか感度って失っちゃいけないと思うんです。つい40年前はね、そんな風に土足で踏みにじられてたわけだから、なんかでもそれがなんか みんなが同じプラカードを掲げて、みんなが同じそのレインボーマーク使ってると、なんかそこへの、ね、感性がどんどん鈍っていく感じが私はすごいしていて、そうじゃなくて、じゃあ今まだ解決したいないことは何なんだとか、なんか今自分はどう思ってるかっていうことをちゃんとこう言葉にしたら、多分そこのにつながるなんかが開けてくると思うんですけど、そこを今ちょっと閉じちゃってる感じがするので、なんかもどかしいかな。
本当だね。なるほどね。じゃあ皆さん、プラカードとかは発注してくださいと言いましたが、今言った瞬間に廃業しました、ね、なので発注しないでください。発注しないでご自分たちで書いてくださいね。よろしくお願いします。
まあ忙しい、あのなんかパレードの3日前とかで、ああもう間に合わないみたいな、お急ぎ便みたいな感じで使ってもらうのはいいんじゃないですか言葉は少なくとも自分で考えてもらって、
うん、もらって
書くのは
まあやります。そうそうそうそうそうそう、うんうんうん、ちょっと塗る時間がないんですみたいなの言ったら塗って差し上げます、
うん、デザイン凝りすぎちゃってみたいな、
そのくらいでみたいな、それこれこのまま塗ってもらえればいいんでみたいな感じなどであれば、また塗って塗りますので、
そういう依頼は受け
ました。じゃあはい、ここで吉田くん、今日吉田くんすごいね、大活躍だね。吉田くんから本の、あ、こ、何、何、何のコーナー、これ
おすすめ本、
吉田ズピック
何ステッチ、
うん、吉田ズピック、
あ、吉田ズピック吉田ズピックって聞こえた、吉田ズピック、でもね、あ、これじゃあちょっと予告だけして次回話していいですか。結構ねこれ私語りたいことあるんです、はいはいはい、この本については、アリス・オズマンっていう人のラブレスっていう本なんですけど、なんだっけ、ハートストッパーって聞いたことあります？ あれの作家さんなんですよ。ハートストッパーって、まあ、あれ男子高校生
ドラマやったっけ？
ですです。男子高校生の、ね、まあ、なんかちょっと胸キュンのそのなんか恋模様を描いた、Netflix のドラマがあって、で、まあ、結構世界的にあのヒットしたんですけど、それの原作が、原作をこの人が書いてるんですよ。でその原作はあのコミックスグラフィックノベルなんですけど、これは、小説なんです。ラブレスっていうで、アセクシャルアロマンティックの女の子が主人公で、アセクシャルっていう、のはその相手のこうジェンダーに関係なくその性的な、欲望を抱かないっていう人のことで、でアロマンティックの方は相手のジェンダーに関係なくその ロマンチックな感情を抱かないっていう人のことを指すんですけど、で、まあ、その2つとも持ってる、まあ、主人公のお話 でこれあの翻訳家の友達が勧めてくれて読んだんですけど、すごい、すごい良かったんですよ。なんでちょっとあの今日はもう時間ないですけど、次回また話させてください。
じゃあアセックスアロマンティックっていうのは全くもって興味がないってこと？その相手に対してのそのセクシャル的な部分で の興味を持てない、
ま、興味がない、なんかね多分 性欲がないとは、うん、まあ多分ね、うん、すごいグラデーションがあるみたいですよ、この本を読んでいると。そのまあ性欲がない、もう完全にない人もいれば性欲はあるけど誰かとそういうことをしたいと思わないとか、うん、多分結構広い概念みたいです。私もちょっとまだ勉強中なんですけど、で今なんかその LGBT の後にいろいろどんどん頭文字が増えてってるじゃないですか、うん、で結構 LGBTQIA っていうことも出てきたんですけど、その最後の A は、アセクシャルアロマンティックの A なんですよね、
うん、
なんでちょっとそんな話も次回できたらいいかなと思ってます。
はい、じゃあ皆さん、本の題名をもう一度お願いします。
アリス・オズマンのラブレスです。
日本語であるのかな、
ね、まだ出てないですね。
ああそうなんだ。じゃあ英語で読める方は吉田くん最初に読んでおいて、吉田くんのリビューを聞いてみてもいいし、うんうん、リビューを聞いて読んでもいいし、羨ましいな読める人。
これはでもあのすごく読みやすいです。あのヤングアダルトっていうジャンルでその、うん、子供向け、うん、児童書ではないんだけどでもその大人が読む本でもない、なんかその中間にあるようなマジャンルで、すごいあのサクサク、うん、難しい英語もあんま使ってないのでサクサク読めると思います。ある程度分かる人は。
じゃあ次の回で吉田くんのリビューを聞きましょう。
はい、なんかね、なんだろうな、そのもちろんアセクシャルアロマンティックっていうことは知っていたんですけど、なんかそのまあ私はもうバリバリなんか結構恋に溺れる人間だし、セックスにもバリバリ興味があるので、あのちょっと縁遠いのかなって思ってたんですけど、でもこれを読んでねちょっと考えが変わりました。うというちょっと伏線を
気になる。
というわけで次回も聞いてください。さ
どう変わったのか、はい、次回も聞きましょうね皆さん。お悩みがありましたらぜひお悩みフォームから、お悩みをください。寄り添ってめちゃめちゃ一緒に考えます。
答えは出えへんかもしれへんけど
答えが出るかもしれない手助けはできますが、答えを出すことはちょっとできないかもしれませんが、手助けはもう誠心誠意したいと思います。はい、もう恥ずかしいチブとかもねさらけ出して、うん、なんか、ね、
はい、
昔にあったこととか話しちゃったりなんかしますけど、
うんうん、
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあここでしりとりです。
はいはいはい、あでもんで終わっちゃうわ。手書きの看板って言おうとしたんだけど、
はい、あ
手書き
ほら手書き
木
綺麗なパレードは嫌なんです。
おー本当にそうですよ。
進んで協賛してるように見えてるけど、お金めっちゃ出してでっかいブース作ってるだけじゃねえのか、ちょっとよく考えてくださいね。
企業への感
覚。ほんまやで。ほんまや。
じゃあ皆さんこんな感じで。
あ、ていうかあれじゃないですか、うちはもう2周年じゃないですか。だってこれが51回で、
そう、
1年で26
回、8月の末
んですか。
そうです、そうです、そうです、52回か3回で多分1年かな、8月の末で私たち2周年です。
8月の末で2周年か。うんうん、あ、そうか、1回お休みしましたもんね、はい、かで。
そうだね、8月の1回しか休んでないの、私たちすごいね、
すごい。
これ皆さん、あの、皆さんいっぱい聞いてくださって本当にありがたいんですけど、お金にはなってないんですよ。スポティファイの方で口座が開けないようになってて、お金が一銭も入ってないのに、なぜか私って超頑張って、なんかもう早く締め切りなんでみたいな、
死ぬ気で続けてますよね。偉い、本当に偉い。違う、偉い、
死ぬ気で続けてますが、このまま続けますので、皆さんも聞いてください。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
お願いします。
2年目にあたって、もうそろそろ一番最初にクイアに新尿の音声もちょっと変えようかなと思っていまして、
、うん、
なんかターンテーブルとか回せる方とか、なんかちょっとこうラップっぽいことをできる方とか、なんかあったら、
今夜
に新
尿、やってほしい、やってほしい、
やってほしいよね、やってほしいよねって言って、結局私たち自分たちでやるんじゃない。ただお願いします、誰かなんかクイアに新尿のファンの方、もしよかったら作ってくれたら、
やってほしい、いいですね、
やってほしい、私たちが自ら作る前に皆さんよろしくお願いします。
手遅れになる前によろしくお願いします。
ほんまや。
はい、じゃあ今日も、あ、吉田くんが明日バイトが早いんです、みんなさん、吉田くんに元気玉を送ってください。よろしくお願いします。
明日すげえね、長丁場なんですよね、10時8時とかなんで、なんか
もう、
へー、10時間
バーテンダーの仕事、
あー、例のやつ
あの、たまに入ってくるバーテンダーの仕事で、なんかコミュニ、それもそれこそコミュニティイベントの、にそのボスっていうか、そのオーナーが出店するんで、それの手伝いに行くんですよね。なんかね、4、5種類カクテルを作るんですけど、それをなんか各300杯作るからみたいな、300杯。
大変。
1200杯とか1500杯とか。
そうですね。
座れんのそれって、たまには。え、座ったりはできんの？
ああ、ちょっとどういう感じなのかわかんないですけど、まあ、あの、全然働き詰めってことはないと思います。あの、休憩はもちろん取れてますけど。
うん、
頑張るぞ。
吉田くんって本当になんか人間的な部分で下脱するような作業をすごいたくさんしてる。すごいね。何を悟ろうとしてるの？何を悟るためにそんなに頑張ってるの？
いやいやいや、悟りのためじゃなくて、もう生活のためですよ、本当に。いやーね、お金は大事ですね。
本当、
お金は本当に大事です。だからプライドに協賛する大企業さんたちも本当にいいとは思いますがね、うん、ちょっとは、うん、恥じらいをね、
恥じらいをね、忘れずにお願いします、
うん、はい、じゃあ皆さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
バイバイ。